柿崎雄二と
宇都隆の
サムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、それでは今夜のワインをご紹介よろしくお願いします。
はい、今夜のワインはですね、震災をこの4回にわたって取り上げておりますので、被災した特に3県のワイナリーをご紹介させていただいております。その中の一つ、くず巻ワイン今用ロゼノンビンテージです。
はい、
ちょっとスパークリングですからね、開けるのに注意しなきゃいけないんですよ。飛ぶ可能性ありますんで、はい、いきたいと思います。よいしょ、
おお、お上手です。
はい、
岩手くず巻ワイン、
はい、ね、これなんと辰巳拓郎さんがプロデュースしてるワインなんですね。
あ、そうなんですか、はい、へえ。泡のね、ロゼですね。
はい、
ああ、綺麗な色。
綺麗な色の。
うん。本当にあれですね、サーモンピンクって感じの。
そうですね。
うん。それでは乾杯。乾杯。
うん。
ああ。
うん、すごく酸が特徴的な。
そう、本当にそうですね、
はい、
うん、
まあそれもそのはず、このワインはですね、
はい、
山ぶどうを使ってると、あと甲州も使ってるみたいですね。
うーん、
まあやはりその山ぶどうって酸味が結構特徴的で、
はいはい、
あると思いますんで、まあ、そういったものが生かされてるのかなと思いますね。
これ本当になんかワインというよりはちょっとこうブドウ酒に近いような感じですよね、うん、本当果実酒っていう感じの、
うん、
まあそれぐらいなんかフレッシュですね。
はい、辰巳拓郎さんがプロデュースされてる、うん、スパークリングワインなんですが、辰巳さん今の日本のワインを愛する会を会長として主催されておりまして、
はいはい、
日本ワインのさまざまな発信をされてるんですけども、
うん、
その辰巳さんがプロデュースしてるワインですので、
はい、
やっぱり辰巳さんといえばグルメで有名じゃないですか。
はいはい、
そうですね、食いしん坊バザーやってましたし、
まだ、うん、はい、
やっぱりそういう辰巳さんがプロデュースしてるんで、それにこういろんなこだわりが詰まってるワインなのかなという感じがしますね。
なるほど、はい、で今日これに合わせるおつまみが、
はい
はい、
スモークサーモンをご用意しました。
スモークサーモン合いそうですね。どちらのスモークサーモンでしょうかね。
どうですかね、これはどこなの
か。あ、すごく燻製のいい香りが、
はい、
うん、
うん、
あ、でも燻製結構これ軽いですね。
そうですね、香りに比べて燻製が強くないですね。
うん、強くない。うん、どっちもなんかこうライトな感じで、
はい、
これもうちょっと結構燻製の強いスモークサーモンってあるじゃないですか、
はい、
あれ大好きなんですけど、はい、あんまり強いとちょっとペアリングとしては味負けした可能性もあると思うんですけど。
そうですね、あんまり強くいぶすとこういうワインよりももっと
重めのやつがね、
樽が効いてるようなワイン
とか、
そういう方
が
いいのかもしれないですね。
これとはちょうど合うんじゃないですか。
はい、でもすごくいい組み合わせだと思いますよ、
うん
うん、こういうのロゼってあんまり普段飲まないじゃないですか。
そうですよね、うん、でも季節柄今ほらまだね桜がね残ってますし、うん、なんか桜の下で飲むにはなんかこう華やかでちょっとおしゃれでいいじゃないですか、う
ん、辰巳さんが聞いたら喜んでいただけると思う
辰巳さんから送ってくるかな
タンク内二次発酵ですね、
うんうんうん、
それで作られてるロゼスパークリングワインということで、使ってる品種も日本古来の品種である甲州と山ぶどうをブレンドしているということで、
うん、
この時期だからこそこのロゼ合うんではないかと思いますんで、
はい、
ぜひお試しになってはいかがかなと思います
ね。エチケットもシルバーでなんかすごくおしゃれな感じですね。
そうですね、
辰巳さんが好きそうな、
ま、今用の持つ意味の現代的という意味ですけど、
うん、
そういう言葉にふさわしいちょっとエチケットな感じしますね。
はい、
はいはい、では飲みすぎる前に今夜も参りましょう。柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。
柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
こんばんは、宇都隆です。今日私が話したいテーマは、はい、これです。
何ですかそれ。
サウナキャップです。仮メロじゃないですよ。
何かと思いました。ちょうど先週サウナの話しましたよね。
そう、先週岩盤浴のねお話しましたけれども、はい、あのちょっとあの私のマイサウナキャップ、
自分あの
これ今治タオルなんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、ちゃんと、ちょっとちゃんととか言って、
自分あのサウナあんまり好きじゃないんで、ね、あんまり行ったことないんですけど、それでも何回か行ったことありますけど、
はい、
こんなのかぶって誰もいなかったですけど。
いやいやいや、それはね、はい、ちょっとあのサウナーがいなかったですね、きっとね。最近私行くと必ずこれをかぶってる連中が何人かいるんですよ。
それは何のためにかぶるんですか。
あの2つあるんだそうです。はい、1つはあの監督が苦手なようにサウナって暑いじゃないですか。であの上に行けば行くほどやっぱ暑い熱気が上がるんで、やっぱ頭がぼーっとしてくるんですよね。でこのサウナキャップを水に濡らしてよく絞っといて頭にかぶることで頭があんまり熱くならないんですよ。
あ、なるほど。それは濡らしてかぶる
んですね。濡らしてかぶるんだと思うんですけどね。はい、うん、多分そうだと思います。でそれがまず一つと、でもう一つはやっぱりあの暑いんで、はい、髪の毛の繊維があのやられて、あの結構僕なんかもともと癖っ気なんですけど、もうやっぱりあのサウナ入ったりするとこうまとまんなくなるんですよね、チリチリになって。
それわかります。自分もサウナ入った後になんか髪の毛随分ゴワゴワする
んです。しますよね、はい、あの水分飛んじゃうんで、はい、まあその髪の毛とかあんまり傷めないようにっていう感じの2つの効果があるらしいんですね。で行くとね、何人かこう被ってんですよ。
自分は本当
で最初ね、はい、あの出てきた時はなんだよあいつらって思ってたんですけど、はい、最近被ってないとなんかすごい出遅れた感があって。ね、なんか向こうの方がクロットっぽく見えるのが悔しくて。
はあ、自分もだからもう本当一回も見たことないですね。
いや買ったんですけど、まだ一回も使ってないですけど。
いやでもあのよくこうサウナがブームで、うん、サウナ入ってる人
サカツって言うんです最近。
え、
サカツ、
サカツ、
サウナ活動、はあ、サカツすごくも流行ってるんです。これ
なんですか、
サカツ。でもサカツはもうこのサウナキャップから形から入るっていう、う
ん、そうなんですね。まあ自分はあの別にサウナ嫌いというわけではなくて、
うん、
あのサウナに入るとちょっとあのこういう持病がある人とかこういう病気持ってる人はあんまりこう入らない方がいいですよっていう。
ありますよね、心臓とか
血管系の病気とか、
血管系とかね、
はい、うん、まあ、そういうのに注意をして入らないしてるだけなんですけど、
はい、
やっぱそういうこうなんか形から入るっていう人も結構いるんですね。やっぱ形
からなんですよ。でもね、ちょっと最初ちょっとなんかあのなんていうんですかね、そのサウナキャップをかぶって入ってくる人を見るとちょっと違和感を感じたのが、お風呂って一応ほらもう真っ端じゃないですか、はい、ね、一応あのタオル1枚こうね、はい、下こう隠しながら入ってくるけど、だいたいあのサウナキャップかぶってるやつ下隠さないで帽子をかぶって入ってくるんですよね。なんか
なるほど、
すごくそれがなんかこうなんかパンツ履いてないのになんか帽子かぶって入ってきたみたいな。
なんで帽子だけかぶってんだと。
そうそう、
ワイルドですね。
ワイルドだねってやつね。でも僕も早くこうちょっとねサウナあのキャップをかぶってデビューしたいなと思ってるんですけど。であのやっぱりあの熱に強いウールとかフェルトとかリネンとか、はい、どっちかというとあの肌触りのいいいろんなサウナキャップがいっぱい出てて、うん、で私はこれどこのやつなのか、もうネットで買ったんですけど、あの基本的には私はあのブランドとかなんとかでこだわったわけじゃなくて今治タオルのやつが欲しくて買ったんですね、はい。で大体あのフリーサイズで大きめのやつなんですけど、
もう今あのサイズ感的にはもう誰でも入れそうな感じ
でしょ、
サイズ
ですね。あのもうあの今ねこうやって、はい、あのヘッドセットしてますけど、ヘッドセットの上からでもねボフってかぶれるぐらいのねこんな感じのね。
いやもう、うん、あのはい、
これでパンツ開いてないんですよ。
ちょっとやっぱりあの最初見るとえっと思いました、
ね、ちょっとなんかね、うん、あの演出者っぽいんですけど、いやでもこれ早くちょっとデビューさせてみたいなと思って。
あ、ちょっとぜひ行って使ってみた感想を聞きたいですね。あ、
写真撮ってきます。
あ、写真はちょっとどうかと思います。
モザイク入れて。
じゃあちょっと楽しみにしていきたいと思います。
はい、
はいはい。
滝崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
ではここからは私がセレクトした音楽を紹介していきます。今日はですね、昭和の CM 曲をテーマに当時の空気を感じる曲をご用意しました。最初聞いていただいちゃいますかね。
はい、
はい、渡辺徹さんで約束です。お送りした曲は渡辺徹で約束でした。
懐かしいですね。
懐かしいですね。
もう今聞くとやっぱりあのグリコの CM を思い出しますよ。
グリコアーモンドチョコ。
アーモンドチョコ
これ渡辺徹さんと小泉今日子さんが出てた CM なんですけど、自分渡辺徹さんが亡くなられた時にちょっと思い出してその CM ないかなって YouTube で探したんですよ、
はい、
もちろんいっぱいあるんですけど、その CM ソングを聞いてる時にあの CM ってその時は何も思わなかったんですけど、今改めて聞いてみるとずっとこうセリフは入らずにこの約束という曲でそのずっと CM 映像が流れてくるんですよ。
あ、歌詞のストーリー通りにって感じですか。
まあ、それと若干は違いますが、はい、流れてくるんですけど、最後のじゃあまたありがとうっていうのだけセリフが入ってるんですね。
あ、
誰がどう見ても2人はカップルかのごとくこうやっていって、あ、ここで別れるのかみたいな感じで終わるんですよね、
はいはい、
それがすごく意外性であって、子供のまだ自分中学生ですから、子供心になんかすごく印象残った CM だなと思いますね。それはこういうセリフの演出にもあるんだなと感じましたけど、
ね、あ、はい、いや聞いててもうあの覚えてますよ。監督よりもまだ小さかったから小学生だったと思いますけど、はい、耳でやっぱり覚えてるし、当時やっぱかっこよかったですからね、渡辺徹さん ね身長180センチありますから、はい、スラーっとしてね、
で小泉今日子さんも、まあ、デビューしてまだあの本当下手の頃ですけど、キョンキョン可愛いなと思いました、ね、改めて見ると
キョンキョンも可愛かったですね、もうキョンキョンですよ我々からしたら、ね、
そうですね、
おばさんになってもキョンキョンですよやっぱり。
でこのグリコアーモンドチョコのこの CM は、その続編もあって、これも同じく渡辺徹さんがあの曲で続編があるんですよね、
はいはい、
でちゃんとその映像もストーリー立ててあるというか、前の映像から続きみたいになって
る。あ、なるほどなるほど。
で結局あ別れちゃったか、あれであの結ばれなかったんだと思ったのがとんでもない。やっぱり次は
それはキョンキョンじゃないんですか。
キョンキョン
なんです。あ、それまたキョンキョン
と渡辺徹さんと。
なるほどね、
はい、で渡辺徹さんのアゲインっていう曲だったと思いますけど、それでこう2人がカップルでスポーツ観戦かなんかにキョンキョンが行ってて、それが渡辺さんがラガーマンとして活躍してるみたいな、そういう。
それ何年後ぐらいの CM ですか。
いやもうすぐ、あ、すぐ1年後ぐらいだと思いますよ。
いやでも当時も渡辺徹さんもだいぶ名前もね売れてて看板役者さんになってた頃ですから、いやグリコ当時金持ってたんですね
まあ小泉今日子さんが逆に新人でそんなに
まだね、
はい、まだまだっていう時だったんですかね。
なるほどなるほど、
はい。で続いてご紹介させていただくのは同じく CM ということで、昭和の CM なんですけど、布施明さんが歌ってるたまらなくテイスティーっていう風に言うと、はいはいはい、そんな曲ありましたっけって言われることが実は多いんですが、CD とかあんまり出てないんですよね。
おー、 CM のために下ろした曲。
いやそんなわけではないと思うんですけど、これあの CM の有名なのはマツダの乗用車カペラのソングなんですよね、
はいはいはい、
で出演してたのがアラン・ドロンですよ。いやだからバブルなんですよ、
ね、なるほどなるほど、
そういう
バブルっすね。
世界的なスターを起用するあたりがまさにバブルの頃だったなと思うんですけど、そのマツダカペラの CM ソングということで、歌われてた曲がたまらなくテイスティということで、早速お聴きいただきたいと思います。
マツダカペ
ラ、布施明のたまらなくテイスティです。お送りした曲は布施明のたまらなくテイスティでした。
いいですね、はい、カペラか、
マツダカペラ当時やっぱり先ほども申し上げた通りバブルで、あの日本中が好景気に沸いてた時なので、なんかみんなこう、はい、プラス思考になってた時期だと思うんですけど、
はい、
そんな中でこうこの曲ってアラン・ドロンと共に流れてくるっていうのは、おそらく車のイメージが相当高級に触れるっていうふうに判断したんじゃないかなと思うんですよね、
あとやっぱり改めてこのマツダのホームページ見ると、はい、このカペラからマツダが世界進出をチャレンジするっていう、
は
い、その 象徴的な車だったみたいですね。
そうですね。
でやっぱランドローンとか起用して、はい、ちょっとこう CM ソングも、うん、あの今までの日本みたいな感じじゃなくてちょっとねあの洋楽っぽい感じのたまらなくテイスティー。なるほど。
でこれ自分もあのすごい探したんですけどやっぱり CD が全然なくて、
はいはい、
でなんと自分レコードでヤフオクで撮ったんですよ。
はい、
それ聞いた時感動しましたね。ずっと長い間聞きたかったんで
なるほど、
はい、ディレクターはですねレコードの音源からデジタルに落としてくれたそれだけでも貴重なんで
なるほど。
で先ほどお送りした渡辺徹さんの約束もそうなんですがやっぱりこう1980年代を象徴する曲っていうのはまあ一つ豪華さもうそうだと思うんですけど、もう一つはやっぱりこうなんていうんですかね、常にこうプラス思考だった時代の誰でも成功するぞみたいなそんな時代をこうイメージしてるものがあったなと思うんですよね。
なんかちょっとこう曲のこう調子がこう自信に満ち溢れてる感じのね、はい、あのすごくポジティブなエネルギッシュなメロディーが多いですね。確かに。
まあ、自分も中学生の時にこの渡辺徹さんのその約束とともに流れてくる CM の映像が高原なんですね。まだ自分なんか高原なんて何も行ったことがないですけど、当時の高原って清里とか軽井沢っていうことですごくそれもイメージ的にみんなの憧れの的の場所でしたし、
はいはいはい、
あの松田のカペラの CM もまだその車に乗るような年齢じゃなかったんですけど子供心に見ててもカペラってすごい車なんだと思うような高品質な映像だったんですよ。
カペラって結局日本でも結構
売れたと思いますよ。
ですかね、
はい、
あんまり見たことないなって、まあ、年齢的にちょっとねまだ車に意識がなかった時期ですけど、
うん、あの頃の松田はあのカペラ、ファミリア、それから RX7 ですね、まあ、まだサバンナ RX7 というイメージがありますけど、
そうですよね、コスモとか、
はい、
やっぱ私たちの時代はねやっぱ RX7、 ロードスター、
あ、ロードスターとかまだ全然なかった、
まだない時代ですよね、はい、7ってもう終わったんですよね。
RX7 はもう終わって RX8 が出てそれももう絶版になって
しまってしまったんですよね、はい、うん、7は1回乗りたかったなと思う車でしたけど、あ、
自分の乗ってましたけどいい車でしたよ
ね、え、はい、本当にマツダってやっぱりなんかかっこいいっていうイメージがね、
わ、
うん、
かります、わかります、
うん、はい、いやそうですか。カペラ
なんかあの最近 YouTube で昭和の CM っていうことで検索をして、
うん、
こういった曲を探してい
いですね、
見るんですけどあることに気づいたんですよね、
はい、
あの結構世を去られた方がいっぱい出てらっしゃるんですよ。
あ、なるほど、うんうんうん、
まあ、そういう時期なのかなと思いますけど、さまざまなこう感慨深いものがありますね、その時代の。
まあもうね、年号も2つ変わってますから、
ね、うん、そうです2つ変わってるんですよね
今の人たちにあの若い子に昭和って言ったら僕らが聞いた明治と一緒の感覚ですからね
まあ、昭和世代まだまだ元気な方
頑張りましょう、
はい、元気でバリバリやられてる方いっぱいいると思いますんでまだまだ負けないぞという気持ちで頑張っていきたいと思います。
はい、
はい、今回は昭和の CM 曲ということでお送りさせていただきました。柿崎雄一と音高志のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。くず巻きワイン今用ロゼノンビンテージいかがでしたでしょうか。
すごく飲みやすくてね、
はい、
ロゼってなかなか本当に飲む機会っていうのがないですよね。
この今用は、ロゼじゃない普通のやつもあるんですよ。
あ、そうですか、
はい、
同じくこのスパークリングで。
そうです、
はい、
辰巳さんがプロデュースして毎年多分出してると思うんですよね。
もう
今用時代はマンズワインっていうところが全部作ってて、
はい
は
い、
今はくず巻きワインさんが作ってると思うんですけど、もう足掛けもう10年以上やられてるんじゃないですかね。
あ、その、この今用っていうのはそのワイナリーさんじゃなくてもう辰巳さんのブランドなんですか。
に近いですね。
あ、なるほど。
それぞれのワイナリーが作ってますけど、
うん、
辰巳さんがいろいろ原料とかそういったものを指定してるんじゃないですかね。
ああ、なるほどね。
で、その今用の意味が持つ現代的と現代風っていうものをこのスパークリングワインで辰巳さんご自身が表現しようと。
なるほど。
それが日本独自の品種である山ぶどうと甲州酒、
甲州酒とね、
ということが、はいはい、まあ、今用という意味なんじゃないかなというふうになんとなく想像してますね。でもやっぱり日本人のイメージってこういうロゼのスパークリングってなんかお祝い事とかそういうイメージじゃないですか。華やかな
そんなイメージします、
はい、だからそういう時にも使えますし、
はい、
もちろんその白いスパークリングとちょっと違ってタンニンも若干感じますし、
はい、
そういった面で見ても料理に合わせたらロゼを選ぶ人も多いと思いますので、皆さん TPO で今用で選んでいただくと手もあると思います。
なるほどですね。ぜひ、このロゼっていうのはスパークリングに限るわけではないんですか。
この今用はスパークリングだけです。
今用はね、
はい、
いわゆる普通のロゼワインっていうのはスパークリングでないやつもある。
あります
ね、はい
はい、この今用では普通のブランドいわゆる白品種の、白いスパークリングとこの
ロゼが2つあるということでね、
はい、ということで、
はい
はい、ぜひ皆さんお楽しみください。岩手くず巻きワインはウェブサイトもございます。ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々の質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画、音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトや番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ぜひね、またサウナとかね、
はい、
岩盤浴のメールもお送りしていただけたら嬉しいですね。
ぜひね、お手紙お待ちしております、
はい、
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週
おやすみなさい。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。